一般質問。6月定例会では2日間にわたり、市の課題や市政運営のことについて、市長及び執行部に対して8名の議員が質問しました。その一部をお知らせします。愛生地区補助整備事業について、野口昭一議員。質問。愛生地区補助整備事業は20年以上前から取り組みが始まり、愛生4地区での事業推進に対して様々な条件や問題が重なり合い、農地の集積や集団化が難航しているようだが、前回の答弁では地権者の同意率 100% を目標に推進委員と協議を進めているということだった。その後の進捗状況は。答え。事業を始める前の段階での同意取得で、推進委員会が地権者の同意率、それから相続の未登記問題など話し合い、事業規模については引き続き全体計画の41ヘクタールを目指している。各地区では同意を得るための取り組みを継続しており、地区外に居住の地権者に対しても個別的訪問等を実施している。現在同意者179人、同意率 93% の状況である。その他質問事項、4つあります。1、重点地区域土地利用計画について。2、西郷市第一小学校の樹木環境について。3、街灯の鉄柱と燃料タンクについて。4、総合運動公園について。川崎殺傷事件と本市の不審者事案。青山隆之議員。質問。5月28日、神奈川県川崎市で小学校のスクールバスを狙った無差別殺傷事件が発生した。児童生徒を取り巻く環境が近年極めて厳しさを増す中、事件を受け本市においてはどのような取り組みがなされたか。答え。6月5日に神戸市緊急交通防犯対策関係者会議を行った。各学校等における見守り体制状況や対策等を報告し、情報の共有を図るとともに、青パトによるパトロールを実施した。質問。本市における不審者事案の推移を伺う。答え。教育委員会が把握している数字は、平成26年度は3件、27年度、28年度はいずれも8件、29年度は12件、30年度は15件となっている。今回のような事件は対応が難しいが、関係機関と情報を共有したい。その他質問事項、3つあります。1、中島新教育長に伺う。2、見守りカメラの設置補助について。3、地域と学校のつながりについて。財政状況資料集を活用し、行政運営を効率的に。澤田裕二議員。質問。人口1000人あたりの職員は県平均 9.68 人に対し、神戸市は 4.66 人。当市が抱える事務量に対し、職員数は適正か。答え。職員1人の業務処理量が経験年数等により大きく異なり、各部署の事務量を正確に積み上げることに困難さがある。事務量に対し職員数が適正なのか判断は難しい。質問。少ない職員数の中、公民連携が一定の効果を上げていると思うが、市の分析は。答え。これまで取り組んできた指定管理者制度、アウトソーシングなどにより成果が出ていると捉えている。今後も常に考慮しながら対応していく。質問。AI 活用、アウトソーシング、RPA、自動業務用ソフト、導入など事務効率化について市の見解は。答え。将来的には窓口業務のアウトソーシングやRPA による単純業務などが事務効率化解決の決め手になると考えている。 その他質問事項。孔子未来研究所目に見える還元再投資を上田金也議員。質問。孔子未来研究所を設立するとき、市が関与するために株主となるということだったが、何をやっている会社かわからない、市の役に立っているのかという声もある。収益は上がっているのか、それが町づくりのために還元再投資できているのか。答え。銀行、企業、大学等が出資しているが、5月の株主総会では4期連続で黒字との報告である。質問。赤字だったら大変だ。図書館、漫画ミュージアムの指定管理委託は市の予算の中で巡回しているだけである。もう少し積極的に稼いでいただきたい。答え。無配当で役員報酬もなく、公的な意味合いが強い会社だ。主な事業に雇用促進住宅の管理と空き家対策がある。社会的信頼があるから、銀行融資により旧西郷市庁舎の利活用事業を行うことになった。その他質問事項、2つあります。1、東京ガールズコレクションと孔子氏の関わりについて。2、町、人、仕事創生総合戦略の進捗について。高齢者運転免許証自主返納について、来会恵子議員。質問。市の70歳以上の方は3月末で14,445人、うち免許保有者が5,567人で約 53.2% である。熊本県警によると、2018年の自主返納者は過去最高の5277人である。免許返納者には運転経歴証明書と全県内のバスと市電の半額の免許返納者割引乗車証がもらえる。交通の便が良くないと返納しづらいので、市独自でレターバスや巡回バスの運賃を半額にしてはいかがか。答え。公共交通協議会の議論では、コミュニティバスは高齢者の利用割合が高く、免許保有率が低い現状で、免許返納者だけの特典ならば不公平感があることから、高齢者は一律半額運賃にするなど、公平性が確保できるようなサービスの検討に入っている。その他質問事項、4つあります。1、小学校標準服について。2、緊急連絡先について。3、梅雨前の通学路の安全点検について。4、孔子市防災訓練について。津屋浄化センターの利活用について、後藤秀一議員。質問。津屋浄化センター跡地の利活用については、今回4月の選挙においても、津屋地区の多くの方が関心を持たれている。4年前の一般質問では、具体的には跡地利用について検討していないとの答弁であったが、現時点ではどうか。答え。耐用年数が残る管理棟については、下水道資材の倉庫として活用し、その他の処理施設については解体を行い、さら地にした後、災害時等の車中泊ができる広場として公的利用することで、国と協議を行っている。本年度は施設の解体設計業務委託を実施し、来年度以降に水処理施設等の解体撤去を行い、更地にする予定である。また利用目的次第では補助金の返還が生じる恐れがあるので、町内関係各課と慎重に協議している。その他質問事項、2つあります。津屋南部地区の現状認識について。国債の運用について。保育士の処遇改善策を孔子氏でも。浜本浩一郎議員。質問。保育の質の確保のためには、保育士の皆さんの処遇改善が必要。今、保育士不足が深刻だ。施設はあっても、子どもたちを受け入れることができないという深刻な事態が広がっている。市としては、保育士確保に向けて、各園に対して、どういう支援を行っているのか。答え。 保育士等の人材バンクを設置し、保育士と保育園のコーディネートを行っている。保育園では保育実習に訪れた学生の確保など各園でさまざまな取り組みを行っている。質問。荒尾市や大津町では自治体独自で家賃補助や就職支援金を支給している。甲子市でも支援制度を作って保育士確保に全力を挙げるべきだ。答え。本市においても保育士確保に向けた取り組みを園と一緒に研究したい。その他質問事項。就学援助制度の拡充について。災害時の備蓄計画について松井光子議員。質問。今年国産の液体ミルク販売が可能となった。常温でも保存でき、お湯もいらないので外出時の授乳にも助かり、子育て世代に喜ばれている。災害時にはストレスで母乳も出にくくなり、電気や水も止まれば哺乳瓶の消毒もできなくなるので、乳児用液体ミルクの備蓄を提案する。答え。液体ミルクの最大のメリットはすぐに飲め、衛生的である。またお湯で溶かしたり容器を煮沸したりする工程もいらない。デメリットとして価格が少し割高で消費期限も短い。本年度の災害備蓄品の購入に粉ミルクを予定しているが、液体ミルクは災害時に非常に適していると考えるので計画的に取り入れていきたい。その他質問事項。3つあります。1、リカレント教育について。2、LINE でのいじめ相談について。3、多胎児の産後ケアについて。これで一般質問を終わります。担当は林田でした。